の2ページ目の2番、50年の尊い命が失われたというのを提出するという
ところを今話を今言ったかと思います。電話の時にはですね、あの3番、はい、3つのビッグですね、3つ目の年は中に8月29日の途中ですけれども、
はい、
あの基本法4つ目です、4つ目の、8月14日の基本法に確定に関することなので、全く終わってない9月14日の分と、一つですね、もう一つ、8月23日の分は、確か全然現在やってませんでしたので、その2つについてということで、すみません、中島さんの方からお伺いしています。はい、
私はそこからやってもらおうかなと思って、
はい、
実はそれでどうですか、初めて、
じゃあ、8月20日
の実は前回、これちょっと最後の方に見ていただいて、それで、まあ、ご存じないというとこと、あと、どこ相談されましたかというと、23週の26名の施設さんとお話を伺ったという、まあ、その分で、まあ、そういうことであれば、私たちはたくさん、いろんなとこ歩いてますので、一緒にやりませんかということで、ちょっと今日ですね、共同交渉してもらえないかという、提案書を持っています。もう時間がないので、
はい、
もう読みませんけども、何もいただきます。初め
いかがですか。 ご指導がありました。で、まあ、まずはですね、まあ、我々もですね、もともと去年からいただいておりました、まあ、いろいろご意見とかっていうのは当然その拒否側に対していただいておりまして、で、毎回ですね、小方さんの方からも県にこう意見書が出されたときでも、やっぱり市町村とか国ともちゃんと共有してくれというところで毎回共有しております。まあ、今回に限って限らせていただいてもですね、まずはその知事には当然挙げるんですけど、国とまずは河川管理者ですね、で当然その第4協力の管理者でまず国にもちゃんと共有して、であとは市町村一緒の、まあ、検討して、まあ、国県市町村として報告と検証委員会もしておりますので、そこにはまずは共有させてください。
で、これに対するその国県の見解というのは今まで私たち見たことがないので、
はい、
できればそういうふうに見せていただきたい。
検証委員会でも、まあ、そこだけのところで何か載せてたかというところはおっしゃる通りなんで、はい、
ただこれは、はい、今回の洪水を甚大化させた一つの大きな原因なの
というふうに私たちは考えます。多くの人の証言があってですよね。
だからこれは大事な問題です。まあ、他に支流の氾濫とかいろいろ、まあ、ルールあります
けど、ね、
はい、
この前に国土交通省の研究所の人たちが見ましてね、でその中で非常に不思議なことがあるから教えてくださいって話を一つあったんですよ。それが本流とか川辺の洪水を発してみると人吉の洪水はとても考えられないと、なぜそんなことが起きたんだろうかっていう話なんですよ。で、この話なんですよ。これなら納得できたという話があったんですよ。
それからこの
合流点で山下水がちょっと押し寄せたという、それがものすごい洪水の量だったという話で、そうすると人吉がなんで急にね、常時起きた洪水とは違った莫大な量だったのかっていうのがね、納得できたという話なんです。
どなたが言われた、
うん、まあ、それはあれですけど、国土研究所の人ですから
何か国土交通省の研究所の方、
そういうね、ごく普通の研究者でも不思議に思っていらっしゃるんですよ。球磨川のあれを見ればね、ちょっと調べればあれ領事がそんな出てないな、川辺もそんな出てないな、にもかかわらず人吉はものすごい量が起きてる、なんでっていうのはね、これ多くの人が質問されるあれなんですよ。特に人吉で津波のような洪水がぶわっと発生したのあれなんだっていう、これはね非常に重要な問題ですよ。これがね、はっきりするとね、今まで県だとか国が言っていることは全部ひっくり返っちゃうぐらいの重大な問題なんですよ、これは。これ抜きにしてね、人吉の災害復興とかなんて議論っていうのはしかも意味がないぐらいの大きなに持ってるんですよね。で、これ今本当は全国でね、いろんな人が調べて不思議な思いになってきてるんで、どんどん。これ大きな問題になると思うんでね、ぜひきちんとした対応をしていただきたいというのが私たちの意見です。
もう余談ですけど、ずっと証言をですね、調査している中で昭和40年に同じ現象が起きたっていう話を聞いてる人です。で、その人は私より若いんで小学生ですからね、それは違うやろだからその、まあ、頃から聞いたと。昭和40年にもここが段階して、実があるんだとすればね、これはまあ、これは明治時代の橋梁ですからね、かなり古いし、今のその洪水対策とかとはちょっとこう違うような考え方で作られているかもしれないし、まあ、今後についてもここの課題になると思いますし、どんな形になるのかならないのかというのを含めて、あとここにその、何ヶ月前ですかね、佐賀の方来られてこの話をされたと思うんですが、来るときに材木が彼の材木が置いてあったという問題ですね。そういうのはね、そういうものを含めてそんなところに、まあ、許可を下ろすこと自体が非常に危険ですよね。で、現在はここは本当土砂置き場になってますよね。で、それもまた、非常に住民の不安を煽っておりますし、だからこの問題はぜひですね、県としても考えていただきたいです。私の方
今のことについてはですね、結構私は振興局の幹部の方だと思うんですけど、人吉の支社っていうのは本線の 病床で亡くなったんだというふうにこう説明というか、ご自分でも理解しておられるし、周りの方にもそういうふうに触れてらっしゃるんですね。だからそこはやっぱり重大な問題だと思います。本線が血流で亡くなられたんだったら、川辺川ダムがその被害を救えたなんていう言い方が通るのかもしれないけど、今話があったようなことで被害が起きているんだったらですね、それはもう川辺川ダムとかそういうこととはもう関係がないわけですから、一つそこをですね、ご提案があったような共同検証というか、一応話をこうお互いにこうされてですね、本当の実際のところにこう迫ってもらいたいと。
もし、共同検証をちょっとっていうことであれば、国交省と県さんと検証なさって、その結果、どんなものであったのかということは、住民に公表していただきたい、これを考えます。よろしいですか。
すみません、私がちょっと決める権限ないんで、ということを今、先ほど言わせたので、当然、上と、管理者は国のになりますので、
じゃあ、協議結果でも教えてください、
はい、
協議の結果みたいなもの。
上に上げてね、
伝えた伝えましただけでなくて、上に上げてその結果どうなったのかというのを私ちょっと知りたい、はい、
じゃあ3番を続けて、まず3番にも正しい検証を行っていた正しい検証を行っていた、
今日1時間程度という話をさせていただいてます。はい、
川辺川ダム建設予定地点の吊り橋の状況とかも踏まえられて、3000トンという重量はちょっと、課題ではないかというような感じです。でこれは川辺川の柳瀬地点の重量観測ができておりまして、そこは約3400、ダム地点より当然下流の話ですけども、あそこの実績流量をもとにですね、その上流の方の推計もやりますと、3000トンというのは、科学的な検証からすると妥当な数字ではないかなというのが今私どもの考えでございます。それと
2月4日に柳瀬で3000トン流れたというのは科学的に妥当な数字だと。
3400トンという実績流量から推定をするんですね。そこはその推計結果と現地 その浸水状況、ね、そういったものをきちんとこう確認をしてですね、3000トンというのは妥当な数字ではないかなと。いうふうなのは今の考えです。それと人吉地点の7900トンのお話もあっているかと思いますが、これも同様にですね、国の方の数値で、検証委員会とかで示されてますけど、洪水痕跡等から見ればその結果も、客観的には妥当な数字ではないかなというのが今県の方の考えです。
いや、この吊り橋が直されなかったのはどうですね。ここに書いてありますよね。2つの吊り橋が直されていなくて、私見に来ましたけど、2つ引っかかった形跡も全くないんで、吊り橋の上に土が来たことはありえないです。それどう説明しますか。
まあ、そこが 今申したようなお話。
いやだから事実として残ってるんですから、そんなちゃんと科学的に説明してくださいよ。科学的とおっしゃるんだったら。
私たちのですね、数度、あれからの、大きな水が出るたびに、ここは、ダムに行きまして、流しましてね、流速を計算したり、稼働を計算したり、やったんですが、そうですね、あそこで、あの橋の下だと、1秒間10メートル以上流れると、3メートル並ぶんですよ、どうして。1秒間10メートルの流れというのは、まあ、皆さん洪水を経験されたことがないので見られたことないと思いますけど、10秒というのは滝です。それは1秒間に10メートルというのは、それはあそこの現地を見られれば、まあ、一目分かると思います。稼働の大きさからにしても、そこが1秒間に10メートル流れるような場所なのかというのは、まあ、こういうのもね、実は本当はあの柳瀬の3400トンについては、まあ、ちょっと後で言って続きますけど、まあ、それをもとにしてここが3000トンだっていうのはちょっとね、あの橋がね本当にどう全然どうもなってないんですよ。もう小さな橋です。流れて当然のような橋がです。
だからそこをちょっと具体的に科学的に説明してください。橋がなんて流れてないのか。
橋の話ね、流れたか流れたよりももっと重要なのはね、
答えてもらってから
もう一つかかってないんですよ。ものすごい流木が流れてきてるのに流木一つかかってないよ。何一つかかってなくて、橋が低いところにある吊り橋がそのままあるという、これ誰が見てもね、この経済インチキだっていうので、誰が見ても分かるんですよ。誰が素人が見ても何もこそ言ってるんだって、こんなでだらめなことまで言ってダムつくのかよって話になっちゃうんですよ。そこの責任はちゃんと説明しないとね、適切に説明しないとおかしいですよ。それからもう一つはね、この人はね、ピークの時に柱が当たってるんですよ。その時写真まで撮られてるんですよ。その時の流れ方なんて大体わかるんです、写真で。だい10メートル以上の洪水で流れてないですよ。そういうことも平気でやってるってことについてね、本当にダムを作るためにだけ認識をやっているという危険も一緒になってやるんですか、そういうことということが非常にありますよ。だから、まあ、あのきちんとした説明をまず、はい、本当に説明していただきたいです。推定じゃなくて、
はい、ここは納得させてほしいです。なんで釣り橋が流れてないのか。いや、科学的っておっしゃったから科学的に説明する、うん、釣り橋がなんで流れてないのか。
もしご存じなければ実際にここも共同検討しませんか、現場行って。
いや、ちょっと待って、ちょっと答えてもらってる時間だから、答えてもらってからあるやつよな。どうぞ。
じゃあ。あとはその実際、先ほどちょっと流速の話もされたと思うんですけど、まあ、柳瀬をもとに上流をちょっと計算したらこうなりましたっていうのを先ほどちょっと江口さんの方から言われて、であとはその実際 その水ですよね、水がそのどの高さまで来てたのか、まあ、当然その橋の下であれば流されないですし、それより上だったら必ず流されるかどうか、そこもちょっとすみません、私も不明確でわからないんですけど、まあ、どの程度、例えば1メートル橋の上に行っとけば流されるものなのか、例えば10センチでも流されるものなのかっていうところはちょっと正直今すぐここで答えるというのはちょっと分か、まあ、正直わからないんですね。
そこは橋の上に来てたことはありえない。この草とかそういうのが下がってなかったら、
ね、分かるしですね。
それはありえない。
上に来たんだったらもうまず流されるのがまず当たり前だと思います。
何かにかかるよ、
うん、なかったとしてもそのゴミが引っかかりますからね。流木だとかゴミだとか
下流で流された橋みたいに立派な橋じゃなくて、
いや本当に、うん、私も見出してもらいました。
そうですか、
現地は、はい、見させてもらいました。
危ないから渡っちゃダメよみたいなところなんですよ、一箇所はね。
説明不能ということでいいんですか。ここは具体的にならないから、
まあ、計算上はですね、先ほど言いましたが、まあ、前回も前回前々回かな、ちょっと私が流量の話をしたときに例えば推定という話をしたら推定なんですねって言われたんですけど、まあ推定なんですね。 あのそこはあの 1トン2トンあっている世界ではなくて、そこをあの一応計算上で今あの全国で使われているですね基準をもとにして計算するとやっぱそうなりますと。であの今説明があったのはそこを現地調査してですね、人吉市街地だったらどれぐらい あの浸水深があるんだとか、そういったのを調査して計算結果と合わせたときに主になっているというのをあの計算あの検証委員会の時にもつけさせていただいて、あの確からしたはあの、まあ、絶対ここじゃないんですけど、おおむねこう合ってますというところの推定というところで今出させていただいているというのをご理解いただきたいなと思います。
消費についてといいますか、今検証委員会の資料の話されましたけど、その検証委員会のその資料ですね、あるいは、
はい、
あの流量を推定した、はい、あの計算資料が見せられてますよね。これこの中でですね、あの実際のその水流の痕跡を調査されている、もしくは検定されていると思いますけど、関係があるんですね。それにこの導流量の計算値が大体合致してますということで、議論が進められていますよね。ところがですね、この川辺川の湯津浦観測所の近くまでは痕跡調査されているんですよ。で、その上はされてないんですよ。そして痕跡と合致しないことが分かっていたから、わざわざこれ痕跡調査を外してるんじゃないですか。
私が聞くべきだと言ってる人はないと思うんですけど。
いや、それしか考えられないんです。一番肝心なところの痕跡調査されてないんですよ。湯津浦観測所まではずっと調査されてるんですよ。ガンサーがプロットされてるんです。肝心のそのダウンサイトの近くは全然調査されてないんです。おそらく現場には行かれてると思います。これはこの理屈は悪いんだから遺跡のプロットをされてないんじゃないですか。
そこはすみません、あの私はちょっと知り得てないんであれなんですけど、
あの調査委員会の資料、検証委員会の資料です。
資料は分かるんですけど、わざとそう外したかどうかとかですね、そういったことはちょっと存じ上げてないもんですけど。
いや、なんで載ってないんですか。おかしいでしょ、一番大事なところです。
ということは県の資料には国の資料をそのまま県が鵜呑みにしたということになってしまいましたな。
この痕跡調査は検定されてるんですね。
検定してる、
はい、今のね、あの国のデータを集計しまうっていうのはね、本当にあの無責任すぎますよ。私たちとしてはね、あそこ実際にあのゼロ点というのはずっと川の底の方なんですよ。川底じゃないんですよ。全然深いところにあるゼロ点を使っていったってダメなんで、実はそこの水深って水位じゃなくて水深使わなきゃいけないでしょ。我々はちゃんと水深を使って測って、小さい川ですから、簡単に歩いて測れるんですよ。それで計算しているんですよ、ちゃんと。そうすると10メートル以上でならなきゃ3点にならないってことを言ってるんですよ。至らないって言わなくてないんですよ。我々だってみんな計算した上で、そういう話をしてるんですよ。推定だけじゃね、その推定だってレベルの問題じゃないですよ。だから県もきちんとしたことをやらないと、本当に責任を持って発言していただきたいですよ。
じゃあこの件については、あの説明はなされなかったということでいいですか。この3000以上流れたというこのところをね、その追加して、まあ、ダウンサイトに決定ですかね。
ちょっと補足させてもらいますとね、10メートルっていう、流速が10メートルっていうお話をつけるのはですね、現地の吊り橋 の桁の底の橋、あの川底からその桁までが8メートルです、約。それで、現地にゴミが引っかかっている状況を見るとですね、その橋から2メートルぐらい下がったところなので、まあ、水深が6メートルだろうという推測なんですね。で、川幅は約50メートルです。それはもう上からテープがかかれば。分かりますので、そうしますと、6メートルかける50メートルで300平米ですね。それに流速10メートルをかけますと3000になる。だからところが、その10メートルっていう流速がですね、一体その間隙と水深で、じゃあ、あと勾配がどれだけあったら10メートル出るのかなっていうのは、これは結構外圧の計算でもですね、出てくる話なんですよ。だから、今 私たちはその10メートルないと話があるんじゃないかと言ってるわけですから、じゃあどういう状態になればその10メートルという予測が出るのかっていうのを河川課の方で検討されて、あの回答いただきたいんですよ。勾配は変わりませんから、そんなに急激に洪水のたびに勾配が変わるってありませんのでね。で化石も変わっていきますけど、それは正確には不等流計算なんですけど、等流でやったのとそんなに変わりません。急激にその倍近く川が変わっていくんだったらまたあれですけどね。今言ったような話で10メートルはおかしいじゃないかということを申し上げているわけですが、それに対してあの明確なご回答いただきたいというふうに思っています。
だってこの幅が10メートルぐらいだな、中間に。
じゃあそこをちょっと納得できると思ってご回答いただきたいということで、まあ、こちらの中央を仕掛けてきますので、それとご検討をお願いします。
1点ですけどね、さっき7900トン来てるし、宝石から、と表現で合致したということで7900トンおっしゃいましたけど、それを一挙に水が来て、その時に取ってきた水はなかなか日吉市街地の上流部7日末に上新島市、東高という小学校まで来ましたけど、一遍入った水は今度は出にくいんですよね、滞留します。まあその取ってきた水がその痕跡を作り上げてきて、球磨川から来た水が、球磨川の水も、そこの痕跡と同じぐらいにずっと水があったということではないんです。それはもし、いやそうじゃないでしょっていうことであれば、私たちが、持ってる動画とか何とかで見ていただければはっきりすると思います。だからあの痕跡を読みにした計算というのはちょっとね、危ういっていうよりおかしいなと、我々の感覚と全然違うなと思
います。はい、
はい、まあ、それでちょっとまたお伺いしますけど、7900トンですね、あの、まあ、実際に水位が上がったとこまでの流量は7400ですかね。それが7900、まあ、遊園地もですね、人吉市内にはあの電柱なんかに40年水害ですかね、41年水害とかありますね。それはもちろんあの堤防より高いんでしょう。
当時堤防ありませんでした。
ああ堤防なしですか。
はい、
じゃあちょっとそこまで上がった時 の, あの国交省が計算してくれる水害があるわけです
よね。 あれはおおむね正しいですね、うん、
それとあの今回堤防から2メートル上がったって言ってるんですよね、あの水工事は
場所によっては。
場所によってはあれでしょうけど、約2メートルぐらい、パーセントの上から2メートル上がったんですが、それとその話が合うんですか。私もちょっとそこを整理したことはないんですけど、
ですね、それについては、うん、例えば、はい、あの地域によって、はい、あの洪水の出方っていうか、うん、が全く変わってる、うん、例えば山田川という支流がありますが、その右岸と左岸ではありようが違いますし、うん、あと前川複合というの小さな川です。その付近の洪水もまた違いますし、あと最終的にそのピークの前に9時40分ぐらいに、血流している箇所もありますし、
だから私が申し上げているのは、うん、その時に40年に出た洪水っていうのは一応推定流量があるんですよね。
5300、う
ん、それとですよ、あの今回その堤防からさらに2メートル上がった時の流量が7400と900出てる、その流量っていうのは整合性っていうかどうなんだって話
なんですか。当時の河川稼働っていうのは今の稼働よりも
堤防 の, あの稼働形状が違ってる、
違うところもありますし、掘削、もなされてますけど、一概に、
まあ、ちょっと私が申し上げてるのは、その整合性っていう点でどうなのかな、そこから見ても非常に小さいし、まあ、これはあの HQ 曲線の話なんですけど、流量観測をして、あの人吉線での HQ 曲線というのを定めておられるわけですよね。で私どもがいただいている HQ 曲線であの計算をしますと、1万トン越すんですよ、HQ 曲線からだけ言えばですね。で今まで国交省は、この HQ 曲線はそんな高いあの水位のところで使うのではないとおっしゃっているんですけど、問題がですね、直線で伸びていくのか、放物線で伸びていくのか。逆を例になって直線で伸びるということはないわけですから、水位が上がっているのに流量がそんなに伸びないということはありえないんですよ。非常にこう上昇してある地点から 直線で伸びたとしても、その直線よりもずっとおかしな、低い流量になってるんですよ。だからそこをやっぱりちょっと考えていただきたいと思いますね。総合的にこう判断していただきたいというか、自分たちが言ってることがどういうことを意味しているのかということです。7900トンだったら H 級風船のですね、もうずっと左にちょっとおかしな変なところに来るんですよ。低いところから直線で伸ばしたとしても、その点には来ないんです。だからそういうところでも、その洪水、流量を、正しく評価することっていうのが出てくる話ですね。
はい、
そうしたら、もちろんそれは、回答いただきたいと思います。
じゃあ、どうぞ回答。
国交省が言ってる流量の妥当性について県がどう思うかということですね。もちろんそういったことを踏まえた検証委員会で報告しておられるんでしょうけど、今はそういった具体的にこういう点がおかしいんじゃないですかという問題点を加えて質問してるわけですから、それに対してご回答いただきたいということですね。
ありがとうございます。
地球極性については、多分国がおっしゃられた通りですね、今回のが大きい洪水だったんで、それに該当しないというところが、一般的というか、そういう考えがあるのかなというところは思っています。それなんで、今回は氾濫解析までされてですね、より精緻に、ただこう、フォロッとしてこれがこうなりますというだけではなくてですね、先ほど言った通り、氾濫解析とか、そういったこともやってですね、それやりっぱなしだと、実際と合っているかどうかがわからないんで、それで、実際の痕跡とも一応合わせたというところの流れでやっているというところで理解しています。
私がお話しているのは H 級曲線というのはある程度想定ですからね、二次曲線で想定しているわけで、問題はその二次的に増えているのか直線で上がるのかどっちかしでしかないんですよ。ところが今提示されている流量というのは下の方の流量の点を正しいとして、そこまでは H 級曲線が適用しているとして、そこから先を流量、発表されている流量を結んだ時のできる線というのが、不連続にこう不自然に折れ曲がるということなんですよね。だから、もっと出てれば、これを直線で切り伸ばして、もっとそういうふうになっていれば納得できるんですよ。これ逆折れにこう、流量が低いところにこう点が落ちてくるもんで、ちょっと話だけでは説明しにくいですけど、はい。ちょっといつも持ってきてたんですけど、その点を落とした図をですね、持ってきてたんですけども、その点あたりをですね、ちょっとご確認いただきたいんです
が、ちょっと理解が今よく分かってなくてすみません。
一級曲線はもうどこの水位観測所でも作られているものですかね。先ほどの柳瀬でもそうだし、横石とかどこかの視点でも全部 H 級曲線をもとに流量を推定して記録してくれる。
先ほど言ったのが出ては認識について、より精密にやったっていうところの流れで氾濫解析からやってですね、やったというところで、認識してください。
より精密っていうのは、ただその既存の知識であるH 級曲線とかそういったものとの整合性がないとおかしいでしょ。熊川の今の形状で水位がどこまで上がったら何トンだっていう、その今まで知られている曲線があるのにですよ、精密な氾濫解析をしたからっていう、それとなんでそんなに合わないんだっていう問題になってくるじゃない。というか整合性を持ってその報告されるべきじゃないですか。いろんな既存の今まで私たちが承知している情報と、それから精密な解析をやった上での流量っていうのが、その整合性が取れるのかっていうのを検討されるとおかしいじゃないですか。精密な解析をやったんだからこうなるんだっていうことは、それが今まで僕たちが考えているのでどういうつながりがあるんですかっていうことだったんです。
今お話伺って、まず H 級曲線に非常にこう疑問点があるというのはもうよく分かりました。 だと、ま、私は非常にあの分かりやすくしてたんで、その点はあのもう一度ですね、はい、HQ 曲線という目線で、はい、ちょっとあの、ま、国の方とも相談しないといけない話になると思いますけど、
ね、確認でやっちゃう、
はい、そこはあのその視点での何て言いますか、確認は、まあ、あのしないといけないのかなと、まあ、おっしゃったところですね。
いずれにしてもね、その指定指定の重要な問題というのは、合流点の問題を解決しなかぎり、どうにもならんという問題ですよね。で、どうしてもね、そっちを先やっていただきたいということがいいですからね。で、あれがなかったらね、本当に7点もないですよ。あの上から流れてきただけを足し算するとね、本当に6千円もいかに満たないぐらいの流れてくるんですよ、その程度で。その程度の話なんですよ。それがあのダム化することによって8000円だ1万だという話が出てくるんですよ。だからそこの問題というのはやっぱり合流点のことをきちんと踏まえた上で議論していただきたいということですよね。これは四季市の地元の人間の要望ですけど、
はい、じゃあもうこの件はこれでいいですか。じゃあ、まずさんの最後の5番目、南部による治水効果の限界と緊急放流による放水被害拡大の危険性を正しく捜査するということで、じゃあ県本さんに伝えております
か。あの、ダムに、まあ、治水の限界と緊急放流に関するということで、あの緊急放流に関する議論はですね、前回の時に確か石田ダムの時にだいぶあのご意見もいただきまして話をさせていただいたかと思ってます。で、今回この要請があの当時の8月29日の分ですけども、今回この要請に対して今回上がってきたこの今日いただいた共同提案書のこの3つ目ですか、これがこちらに多分通じてくるのかなと思ってますけども、はい、今日いただいた共同検証の提案ですね。はい。ということで間違いないですよね。はい。はい。これにつながっていくということですね。はい。で、今、先ほど、はい、話をさせていただいたように、ちょっとまだこの場で共同検証っていうのは、ちょっと、あの、まだちょっとお答えはできませんけれども、今日これをちょっといただきましたので、あの、まあ、これについてまた、あの、はい、内部の方で。
私たちも、実は、あの、サダムの、あの、管理、にお伺いして、あの当日だというか、あの参加された方がたまたまいらっしゃって、で話をいろいろ聞いたんです。で、まあその中でやっぱりダメだな、ダメだなっていうのがね、まあ、私たちがその持ってるデータと、ね、計算した中で、どうしてもその、まあ、緊急放流というのはそのスタンチャージのところだけの話ではなくて、そのまあ例えば雨量との関係ですごい40ミリから50ミリ4時間ぐらいですね、あの時にものすごいあのダム湖が水位が上昇なんですね。で、まあ、半数近くをキープしてるっておっしゃいますけど、あれあと1時間やったらアウトであると、あと1時間50ミリ来たらアウトだし、もし仮にあのシミュレートして熊村の雨量を一山の上に持ってきたら完全にアウトバーストなんですよ。でまあ、そういうことがあるので、このそれと、まあ、いわゆる事前放流といいますかね、あの先に、
断固水を下げる、
下げるために出すということも、避難途中の人間たちは非常に危険なことでもあるし、そういうあの小さなダムが洪水調節機能として逆に危険である。特に今の3回もそのもう代理状態というものが、まあ、来てるし、今回もまあ寸前だったのかどうなのか、280万円ですね。それについてもやっぱりもうあれ1個ダメでしょっていう、それでもう1個作ったら安全ですっていうのが、国の見解だと思うんですが、両方一緒にバーストしちゃったら、山1つ違うだけですからね。そしたら本当に人よしひどいことになっちゃう。やっぱりダムによる治水というのも今回考えから外してしまう、治水の考えからというのは、まあ、私はそういうふうに思っております。
うん、この前実際に行っていろいろ当日ね、何どういう形でされたかって話聞いたんですけどね、本当に綱渡りのビリですね。だからやった人はこれだけやったぞって自慢の話になるんですけども、聞いている方ではね、いやこれは電気、電気系統を故障していたこともご存知ですか。あれ電気系統を故障して全部手動で階段を上がって手動で操作してて目測でやっていたっていう話までされるんですよね。あれでね、もうちょっと雨が降ったら本当にどうしようもない状態に落ちたはずなんですよ。ギリギリあそこで助かっただけの話であってね、雨がもうちょっと多く降ったとかもうちょっと長く降ったらもう完全に壊滅状態になるぐらいの危険なところでギリギリされてるんですよ。やってる人は大変だなと思うし、そうだけどそういうことまで察してね、ダムをやる必要がここにあるんだっていうのが、私たち話を聞いててね、申し訳なかったけども、本当にもうダムの限界っていうのは、ダムというのはもう今の温暖化の豪雨には全く対応しないというね、特に今回のような梅雨前線の場合には台風と違って予測も難しいですよね。気象庁はっきり認めてるんですよ。理屈的には無理なんですよね、予測は。予測しないことがもっと目の前で起きた時にね、本当に対応できないのがダムなんですよね。その難しさを私たちは実際に操作しているところで教わってきてね、これは大変だなという声、だから私は逆に話を聞くことによって、もうダム治水はやめてほしいということは強く思ってたんですよね。やっぱり本当に今、ダムというのが本当に有効なものになっているのかどうか、特に日本の場合ね、本当に垂れ流しながら溜め込んでいるわけですからね、ちょっと一歩間違えたら大変な事故になるというね、これは今、野村ダムなんかまさにそうですよね。あれは操作ミスだなんて多いですけども、操作ミスだけの問題ではない、ダムそのものの機能の限界というのをね、非常にはっきり示してくれるのが野村ダムだと思うんですけども、そういうことも含めてね、もうちょっとこのダムの問題っていうのは慎重に調理してほしい。再開発やればいいんだっていう話もね、我々も仙台って何回も勉強させてもらってるけども、再開発したためにももっと危険な状態を起こしてるじゃないですか。そういうことも含めてね、本当に真剣に検討してほしいという。やっぱり一番一人の人が怖がるのは、やっぱりダム保留ですよ、未だに。過去3回だけど、一番答えているのは40年ですよね。40年の裏話ってみんな実際知ってるんですよ。国交省あれはダム保留はしていませんって、緊急じゃありませんって言ってるけども、裏の保留の仕方っていうのは実際は地元ですから、みんな知ってるわけですよね。それで放流の怖さっていうのは何が起きたかって40年で嫌と言って体験してますからね、本当に怖がるんですよ。で、説明不足とかなんかの問題じゃないんですよ、これ。高校生はすぐ説明不足とか説明すれば何とかなるとおっしゃってるけども、こんな説明の問題じゃないんですよね。現実の問題として、本当にギリギリの危険な治水対策だということを知っております。
県の方針は、災害発生ですね。
はい、すいません。
県の方針というのは、災害発生ということを検討されていると思うんですけど、運用規定を変えたりとかいうことでは、構造そのものというか、キャそのものでまず無理だと我々は考えております。ここもう70年しかない、去年65年かな、その間に何度も危険の目に遭っているし、今回もその話をもう丁寧に話をしてもらったのでかなりのとこ理解できたんですが、無理だろうなということをちょっと実感しました。あれってなんかし、科学じゃなくて技術者というか、そういうふうなところの世界ですよね。2つの水系を見ながら、どんだけ流したから、どんだけ上がったとか、いや、下がったんだとか、流しすぎたとか、そういう世界なんですよ。なんか職人の世界とか、いうのを痛感しました。もちろん規則はありますよね。30分、50分で流しますから。でも、そういうのが、やっぱ、大きな治水っていうか、貯水装置が、この、住家の、上流にあるっていうことは非常に危険です。人間がこう扱う以上、そして相手が自然である以上、人間は間違いを犯しますし、自然はどれだけ大きな災害ももたらすかもしれません。
怖いと。
ちょっといいですか。はい、あの一宇佐ダムのことについてちょっと補足させてもらいますとね、一宇佐ダムが加われたあのチラシっていうかな、洪水時に、653トンカットしましたっていうですね、あのチラシをこう加われてるんですね。それでもちろんあのダムで働いている方や河川課の方も、あの一宇佐ダムのそういった治水効果っていうんですか、についてあの誇りを持ってですね、お仕事されてると思うんですけど、ただここで考えてみたいのはですね、この653トンっていうカットがですね、人吉市内の水位どれだけ下げるのかっていう問題なんですね。でこれをあの先ほどの地球曲線でまた計算させてもらいますとね、635トン、カットしたとしてもですね、30センチ水位を低下させるだけなんですよ。でこれは今ちょっと私があの概略計算してますので、あとはお渡ししますけどね、30センチ下げるって言ったらね、そのじゃあ川を30センチあるいは50センチ下げたらどうなんだろうということなんですね。だっとそれを人吉から上流5キロ、上下流に5キロずつ全部で10キロ取ったとしてもですね、20億円ぐらいしか変わらないんですよ。この一宇佐ダムっていうのはその8年間の歳月とですね、38億円当時のお金で昭和28年ですね、これは今4倍になるということなんで、まあ、152億円かかってるっていうことなんですけど、これを川を掘ったとした場合にはもう全然ですね、比較にならないぐらいのお金と年月をかけてやってる。これはやっぱりですね、あの皆さんあの誇りを持って仕事をやっておられると思うけども、実際にはどうなってるんだろうっていうことをですね、もっとこう正確に見てほしいと思うんですね。でちなみに亀ヶダムでこれを計算しますとね、1.38 メートルです。深さが、水深を下げるのね。まあ、これについても私が提案しているのは、人吉の 川を2メートル掘り下げたらどうですかということを提案しているんですよ。これも、川辺ダムの事業費がまあ全部で3000億とか言いますけど、川を掘ったとして200数十億しかかかりません。僕もいくら単価をね、ゆうべ4000円、非常に高い単価だと思いますけど、これをかけてもですね、そのくらいにしかならないんですよ。200数十億しかならないんですよ。どうしてその3000億もかけてね、そんな大規模な、しかもパンクした時には何の役割もないんですよ。今お話が出ているように下流に 大きな被害をもたらすだけです、ダムの事業。もう想定した流量しか対応できないわけですから、それ以上の雨が降った時にはどうなるかといったら、直下流にも大被害を及ぼすし、というようなことなんですよ。ですから、なんて言いますかね、まあ、国がやろうとしていることや、なんかをそのもっとマクロの目でこうやらせてどうかというふうに思います。でついでに野村ダムの話ですけど、これは直下流でですね、亡くなられた方を出すというのも非常に大きな緊急放流の被害を出しているんですね。それで裁判というのが今開かれているところらしいんですけど、ダム側はですね、行政の方は捜査規則通りやったと、瑕疵がなかったとおっしゃるんですけど、直下の緊急放流についてはですね、鶴田ダムという非常にこう直近の例があるんですよ。だから知らなかったでは済まされないし、結局緊急放流というのは天場からもう勢いのあるですね、水勢を増した水がこう流下するわけですから、直下で大きな被害が出るっていうのは予測できたはずなんですよ。これを考えられなかったとかね、規則通りやってるとか、そういう言い方をするのは私はおかしいと思います。当然鶴田ダムの実例をよく踏まえてですね、で自分たちが緊急放流した時にはどういう対策がないといかんのか、そういうことが検討されてないとおかしいと思っているんですよ。これはちょっと余談ですね。以上です。
丸さんの丸語については、こう出した3番目の、提案を一緒に内閣権に伝えていただきたいと思います。で、発表をしました。で、一人吉田さん。
はい。
じゃあ、8月29日の文書を取りまして、次、丸語になる。9月14日付の球磨川の河川整備基本方針策定に関する協議文ということで、これは、まあ、文書だけの協議文、文書ですけど、それについてもじゃあ県の見解
基本方針の検討にあたっての住民参加ということ。でこれはあの、前回の時も少し触れさせてもらったかと思いますけど、現時点ではあの河川法の法令に基づく手続きということで、基本方針についてはあの社会保障整備審議会の意見を聞くということで、あのまあ、委員にあの知事の参加をさせていただいておりますけれども、まあ、そのようなやり方で今の法令上になっているということが、まあ、あの お答えになるのかなと思います。
はい、これもこの講義の時にはこの後大きな問題もっと起きているんで、これちょっと時効的なところが出てきちゃったし、でも時間的に、うん、というのは今もうすでにあの8200という答えがしましたね。しかも一番大きな問題は今回起きた水害どっかやっちゃって対応しないんですよね。で昭和47年を持ってきてこれがちょうど合うからこれでやりますって、まさに川辺がダムをやるための水害対策しかないですよね。見てみて、とんでもないですよ。今度の水害が起きたら何の対処にもしないんです。外すんですよ、邪魔だから。こんないい加減な基本方針ってありますか、
うん、そういうことなんでしょう。
いや、わかります
けど、本当にね、そのことの方が大きくなっちゃったんですよ。もうこの時はもうこれは次昔の講義分になっちゃって、今はまさに違うんですよ。もう一番の住民たちの怒りっていうのは、目の前で起きた災害のことはどっかやっちゃって、ダムに都合のいい昭和47年を持ってきてこれでやりますってね、そういう答え合わせしかしてない基本方針ってのはありますかということが今
自民党の坂田県議は、ね、これを聞いて、はいそうですかと下がるわけにはいきませんって言うとね、県議会でしょ。自民党の県議でもそうなんですよ。私たちは本当はそうなの、
おかしいですよね。
だから八千代の中村市長もなんかもっと詳しい資料が欲しいというようなコメントを出してますよね。
自民党のこの辺についてはまず見解を、うん、その去年の、まあ、候補ですかが計算から除外されているとその基本方針の坂道重量の関係にあたっている、その点としてはどう考えますか。
まああの、うん、今回の基本方針を前提にですね、まあ、令和2年の豪雨がどうなのかという検証がなされてたと思います、審議会の中で。
いや、基本高熱重量の、
ま
あ、あれにはそこまでしないでしょ。昭和40年と去年の豪雨パターンで、
交付パターン、交付パターン自体は含まれてます。交付パターンとしては、は
い、でも外した。
あ、外したというか、あの検証の中には令和2年7月の交付パターンは入ってます。
この引き外したっていうのは何を外したの？外したって私は聞いてるんですが、検討の対象から外した
って聞いてる。大阪水を出すための担当資料からは除外しているわけですよね。なかったことにしてしまっているわけですよ。
しかし70年間、じゃあ去年の水害は上川ダムが6割被害をカットされるって言って、あの大事な水害じゃないんですか。一番キーになっている水害ですよ。ダム事業が、今回の事業がスタートしたら工事じゃないんですか。その工事に対して6割被害が軽減できるって言って、そこから何事も始まってるんだから、川島知事はそんなだっていう話になったり、地元の人もそのことを理由にダムが必要って答える人がいくらもいるんですからね。それを外すっていうのはどういうことですか。もう言語道断ですよ。
ちょっとその外すとおっしゃってるのがちょっとあれですけども、この、これは第 2回の審議会の資料の中で、まああのまあ、検討に用いる主要公派遣群の中には令和2年7月4日っていう雨の波形自体がですね。
じゃあ、はい、検討はされるってことですか。その雨や浸水があった時にダムやその他どう働くかっていう検討はするってことですか。
あ、まあ、最終的にその検討の中には入ってますけど、最終的なその決定、は47年の雨の場合が一番、まあの形で決定された。これはあのこの資料をちょっと、まあ、ただちょっと説明させてもらってるだけですけど、まあ、そういう
私が知りたいのは、去年の雨で壁側ダム、想定した壁側ダムで調整した時にどうなるのかっていうことを知りたいんですよ。もっと言えば
流域の住民はみんなそうなんですよ。
そのことを中心に下流であのかさ上げ坂の説明会とか全部そういう あれですよ、前提になってるわけですよ。実は検討してないんだって、その中の去年の水害は検討から外してるんだっていうような話だったら、これはもう言語道断ですよ。でなぜそのことを根拠に地元でかさ上げ坂はこれだけでいいんですとか、そういう説明をされてるんですか。
まあ、令和2年7月と同規模の洪水に対するその効果検証というのは、これもまあ2対2回の委員会の資料の中では示されているものだと思っていますが、
最終的に結果のせっかく高水重量を出した時の資料からは除外されていますよね。
除外というのが、
検討過程では出てきているかもしれないけど、最終的に潤沢水流量を発表されていますよね。
潤沢水流量は、はい、
まあ、それを出すにあたって昭和40年の洪水と令和2年の洪水の実績は除外して検討されていますね。
まあ、基本高水のその算定の仕方というかですね、というのは見られた資料の通りだと。
最終的な資料を見られていますか。
一応はい、全部見てます、はい、
そこで除外されています。
除外というのはちょっと
あのね、はい、一番問題なのはね、はい、本当にインチキだというのはすぐ分かるのは、はい、今回のあれは基本高水治水、堤防とダムでやって基本高水治水は限界が来た、だから、流域を含めた流域治水に変えますと説明してるんですよ。間違いないですね。
そういう説
明。ところが、ならば、なんでそれが起きたかったら、気候変動によってこういうことが起きたから、こっちに変えますと言って、ところが、実際に気候の高くというときには、気候変動の前の昭和40年すぐに持ってきて決める、こんな認識な調査ってありますか。まさに非科学の絶対なすぎますよ、これは。私たち素人が見ててバカにするなってぐらいバカな変なことをやってるんですよ。あなたたち専門家だったらそれぐらいのことは見せるでしょう。じゃあそれに参加した知事が何を言ってる、何も言ってないじゃないですか。知事が緑の知事になって宣伝しまくってる人が、その立場でもの一つも発言してないですよ。あまりにもいい加減な決め方ですよ、これは。そういうことを言いたいんですよ。
この後確認なんですけど、その検証委員会の議事録は点が見られてるんですか。
その場にいますからね。
議事録はどうなってますか。
議事録、この検討小委員会の議事録です、はい、それは順次確認が来てまして、ね、まあ、今4回委員会があってますけど、2回目ぐらいまでのやつはもう国の方でも公表になってたかと思います。
いや、1回目だけですよ。
まだ1回目だけです、
はい、1回目が出るのは割と早かったです、うん、2、3、4回は未だに公表されてません。
13名の委員いらっしゃるんですね。
いや、
それ
は国が通らない議事録も出さないで、なんで次の会議をやるんですか。 の会議するときにバイオリン記録を確認するでしょ。我々も見たいです。そういう評価されてる。全然公表されてないです。もう2回目が9月の6日のやつから公表されてます。8月から7月の評価が第1回ですね。
あ、そうですね。
ね、まだ全然公表されてませんから内容がわかりません。
疑問が増大しますよね。
その7月4日の洪水でね、カーブダダンっていうのを浮上してきました。そのいわゆる強行し、その検討の中にそういうの全く考慮されてないということはね、ひどいことですよ。なんじゃこりゃっていうのを本当は十分ばかりしたというふうに感じるんですよ。
先ほどおっしゃったようにちょっとあれしますと、ちょっとなかなか難しい資料なんであれなんでしょうけど、一応この中で書いてあるのは、まあ、一応気候変動を踏まえて、まあ、流出してやりましょうということはおっしゃったとおりなんですけど、その気候変動前というのを設定してですね、でそれに対して例えば降雨量であったら 1.1 倍かけましょうとか、流量であれば 1.2 とか書いてあったと思うんですけど、前段に対してというところを調べた上で、まあ、ちょっとこれぐらい増えてきたんでというところなんで、令和2年がそこの前段のところにちょっと入ってきてないというやり方でやってやるんですね。先ほどちょっと補佐からも説明ありましたけども、まあ、やり方がいろいろあって、例えば一般の方が一番分かりやすいのは、例えば令和2年7月号をポーンって持ってきて、じゃあこれが方針ですって来ると一番分かりやすいんですけど、まあ、やり方は、まあ、全国大体そうなんでしょうけど、いろんな波形を出してですね、まあ、最適な、ある程度、まあ、我々が最適と思われる波形を見つけてきて、それと今回の場合47年を引き延ばしたりしてですね、で設定しているということで、必ずしもそれと一致はしないというところがございまして、で最終的に先ほど、まあ、一応じゃあちなみにその令和2年7月とですね、まあ、来た場合のやっと今度方針のとでこう比べたらどうなりますかという疑問が当然あるかと思いますので、そこについて資料にも載せておりまして、それだとハイウォーターよりもちょっと超えますと。ただまあ堤防はパラペットですね、必要しで言ったらですね、パラペットは中には収まりますという、まあ、こういったところがあるんで、まあ、流出水も頑張っていきましょうというような説明ぶりがしてあるんです。でそこがなかなかですね、私たちも見てパッてすぐ分かるっていうところでもないんで、まあ、そこはちょっと説明不足だったかなと。
今おっしゃったことで、はい、昨年の洪水の死者とか防げると思いますか？浸水面積を減らせると思いますか？
まあ、浸水面積はですね、浸水委員会でも出しておりましたけど、まあ、あそこで川辺の方でですね、流域結構ありますので、そこで抑えれば浸水面積減るんじゃないかろうかというのは先週に1回とも我々が。
じゃあ前
側
どうしますか？山田川、小水川、
国防は。そこもちょっと先週1回でも出してましたけど、
いわゆる基本方針で基本的に決めれば、国はもう本線しか見てませんので、一つ面白いお話をお聞かせしましょうか。葵に、長寮がありますよね、はい、あの方たちがどうやって逃げられたか思うんですか？本線ずっと見てたんですよ。足に、私は一緒にいませんでしたから分からない。本線ずっと見てて、後ろ見たらもうすでに水が来てて、クリルンさんで買った車も何もかも全部投げ捨てて命からから逃げられたんです。それは職員の方がですね、漏らされたんですけど、誰とは言ってますか？それが国なんですよ。本線しか見てない。本線だけをそうやればなんとか出る。もちろんそうですよね。本線自分たちの守備範囲だけやればいい。とかそれで洪水は解決しないんですよ。50年代というのは死者のことも全然解決できません。同じところにある地域の人たちが、同じような洪水に同じ雨がたくさんあるんですよ。でだからこの中にも19名の人間がどうやって亡くなったかということを我々調べて、本線をどんなにやってもこの人たちの命は使えないねということを書いてます。で、まあ、基本高水に対する私はあまり全く信用してませんけど、
今の件で50名の犠牲者の方が まあ、今やってる治水対策、カーベラーダムも含めて、全部やったら何名、規制にならずに済む、その辺が分かりますか。何名の方が、もう亡くならせずに済むのか。
助かったか。
はい。6割っていう。
神秘面的な話なんで、まあ、何人というのはなかなか我々は分からないかなと、いろんな要因があるでしょうし、あの一概にじゃあ水がこれだけ減ったから亡くな、まあ、また違う方が亡くなる可能性もありますし、我々としてはやはりあのハードも今そういうことで、まあ、なるべく浸水しないように収めたいと思っておりますし、あのソフトもですね合わせてあの、まあ、やっぱりハードもすぐじゃあ明日できるかと言われれば明日できるものでございませんので、あのソフトもですね、なるべく早い段階でやはりあの、まあ、よく自助、共助、公助と言いますけど、そういったところで連携しながらですね、あのやはりまず命を守る構造もあの一緒に取っていきたいというところで考えています
。いやだから何名全かは分からないですよ、ね、50名の方が。
前回ね、3の2でやったんですよね、その話。50名の方針で言われたことをどうやったかっていうのを同じ質問を前回やってもらえることは、前回10月の4日の。
いや、
でも分かんない、
分かんない
。で、だから一緒に共同検証しましょうっていうふうに、我々が申し上げているところなので、今からでも遅くないんで、本当に一緒に。
ですから、分からないとおっしゃるけど、亡くなられた方が実際にお水側だとか、山田側の判断で亡くなられたっていうことがはっきりすれば、あの防げないっていう結論が出るんでしょう、分からないじゃない。
我々が言っているのはさまざまな要因があるので、あの分からないっていうと、
あのだから木本さんたちの調査によれば亡くなられた事故日はですね、その他であのはっきりその山田側は県の幹部は先ほど申しましたようにあの熊川 の, あのバックウォーターのあの使って亡くなったというふうにおっしゃってるんだけど、あの実際には地元の調査によれば亡くなられた時間や亡くなられた場所、その他の詳しい調査をした結果、あの本線のバックウォーターによる影響ではないということをあのかなり結論付けておられるわけですから、そういうことがはっきり認められれば、川辺がダムができたとしても、そのどこにも死者をなくすことはできないということですよ。分からないというのは、あくまでそのあのぼんやりとしたこう考え方だと思うんですよ。
あの一応我々と、まあ、ちょっと前も言いましたけど、あのそこはすり合わないと思ってるんですけど、まあ、我々としてはその、あの視線の影響もですね、あの本線が下がればあの下がるっていうところでの見解での一応資料はもう検証委員会でもお示ししてますし、まあ、そこの視線からあの話したじゃないかというところも我々もそう思っておりますので、あのそれは当然上がってあのバックウォーターの影響があって山田さんも漏れてますっていうところで、まあ、中にもあります6時過ぎとかだったでしょうというところも検証委員会でも一応出してますんで、
バックウォーターとの関係はその時間ですよね、問題は。
当然あの熊川からの本線もあるんですけど
増水してるわけですし、はい、あの山田側の場合はもう随分早い時間から増水してるわけですから、亡くなられた時間とどっちがこう合うかっていう話なんですね。
まあ
歩いてみるのが一番いいと思うんですけど、今の話関係しますとね、やっぱり、あの、治水学者したらみんなバックウォーターで説明しちゃうんですよね、簡単に。どこ向き行ってるんだっていう、こういうあの関係、あれ、あの別に治水学者がたくさん見えますからね、議論するんですけど、治水学者の人は簡単にバックウォーターって言っちゃうんですよ。とか、川は全然見てないんですよ。山田川っていうのはどういう川で、どんな流れがあって、どういうことが起きてるかって見ないでね。初めから、ああ、あげたらバックウォーターって、こういう、あれが頭出来上がってるのかなと思うぐらいね、思うんですけど、実際我々はね、あの国交省はあのバックウォーターで山田川下からずんまあふれましたっていうデータ発表しますけど、嘘で、私たちはその逆の証拠をちゃんと写真で掴んでるんですよ。やっぱあそこ住んでる人、みんな撮って写真撮ってますからね、そういう人、ちゃんと手元にあるんですよ。決して下からあふれてはないんですよ。上からあふれちゃうんですよ。川の作りかって当然なんですよ。川を見ればすぐ分かることなんですよ。あれは県の川ですからね。県の人は本当は知ってなきゃいけないわけですよ。あんな川にしておると方向地行ったら責任ってものすごく大きいと思うんですよ。あもう、割と大水が出れば本当にもう上からバーン、市街に入った感じでダーンと溢れるような川になってるじゃないですか。どっち切り見ても。しかもあそこのところみんなだからよく知ってるのは、あの、当然温泉とかありますけどね、あの入り口のところに。あそこは避難場所だったんですよ。私たちはここで3回
やめてくださいという要望書を出したんですよ。あそこは危ないからやめてくださいというのは。まあ、ギリギリね、市が変えましたからね、被害がなかったですけどね、あそこ大変な使ってるんですよ。そこを避難場所にしたんですよ。で我々はもうあそこでしたってね、あそこは溢れるところだし、山田が来りゃあそこは溢れるところと。馬鋼だと関係ないんですよ。川の作りから起きるようになってるんですよね。そういうことを無視してね、簡単にバックウォーターで説明、だからダムがあればバックウォーターを止められるから安全ですっていう、せっかくな説明なさるんですよ。そういう問題じゃダメなんでね、やっぱり共同建設ちゃんとしてほしいですね。そういう意味では。さっきの話ですけどね、やっぱり説明読んでて私たちとやってるけども、気候変動によって雨の降り方がこのように変わった、変わることによって災害の起き方が、洪水の発生の仕方がこのように変わって、で、洪水の発生が変わったから今度はこのような災害の起き方が変わったということの事実がちゃんとあって、で、それに対応するためにはどうかという事実がなきゃいけないはずなんですよ。ないで、手法は基本高めでやる手法は昔からの、ね、基本高めでは導入された時代からやり方をずっと引き継いでやってらっしゃるだけじゃないですか。そうじゃなくて、私が言うのは、やっぱり現象が何がどんなふうに変わったかって事実からきちんとやってほしいってことを言ってるんですよ。それでないとね、本当に現場の、あるいは対応にはしない。本当はダムありきのようなものしか出てこなくなっちゃうってことを言ってるんで、さっきの説明したりしてる感じですけど。
5番。
うん、5番
く
らい行
きましょうか。5番。
ちょっともう時間ですか。
うん、また。
ちょっと、
今、ちょっと最後に、いいですか、はい、私たちは、まあ、基本方針が今できて、整備方針、整備計画を作ろうとする、その基本方針に、私は八代から来ましたから、いつも言うように、何回も新しい記者さんたちもいるけど、知らぬ委員会のこと、設立団から下流のこと、それにはほとんど何も触れられてないんです。環境アセスのことについては。だから何でも言うように、土半島から南の白根井海というのは、ですね、海域の閉鎖の、もうこう来るたびに言うけど、またもう穴が覚えてるかもしれません。瀬戸内海が 1.2、有明海が12、白根井海は 32.49 なんです。ですね。イメージで考えれば、瀬戸内海は 1.2 日で全部新陳代謝するか、有明海は12日で変わる、で白根海は1ヶ月経っても変わらない、そこに、市房ダム、瀬戸石ダム、荒瀬ダムで腐った水が流れ込む、50年間、しかもその白根海に流れ込む河川水の 75% を熊谷が負担しているんです。このことを知事に頭の中に入れておいてほしいのと、河川政権の基本方針のにぜひ入れてくれと、なんか計画をするとき、それを私たちは俺もふるたびそうやって言ってる。でもそれ全然上に伝わってない。でもあんたたちしかいないんだ。あなたたちが知事にこういう考えがありますから、ね、それを河川その整備計画の方に行かせてくださいということを言ってもらわないかいな。あんたたちに言ってもらわないか。私たちは知事に言ってる。それをもう頭の中入れといてほしい。ね、流域水中なら、流域は知らない外もですよ。以上です。
今後の連の広島県の防止について正しい検証を行う。 ということで求めておりますが、結構設計の方では提出しているということで、特にエリアの設定の設計の方向に推測して問題ないということで、それだって明確な回答を引き続きお願いしたいということでは納得できないということを申し上げて、県の方からもう一度 HQ 特典という見込みで県の方からまた相談していただいて、そこでの確認した結果というのをお答えいただけるということで伺っています。
秒速10メートル、
あ、急速の方
も明らかに
していただくということで、で、宿題の方、はい、宿題の方では山による治水効果の減災と緊急交流の減災は別について、今回の提案書の3つ目を検証したいということをお伺いしていますので、そちらも合わせて検討いただけると伺っております。それから5月14日付の抗議文の内容、これで疑問募集をしています抗議文の件、今の検討ですが、それでは問題の質問についてやっていただきます。で、ここは変更点で詳しくおきます。これは今日の人の現象を求める現象と関係しておりますが、その有料の現場を含めて、今度となるようなものや、その亡くなった原因等の検証というよりも、その現象の方を含めて、それとも関係しておりますが、今日の現象を写真ということで、こちらは。
これ今日は丸4の9月14日付けの質問発展に関する取り組みが終わったという、まあ、とりあえず終わったという認識で、で、9月23日の付けの丸5の文書機構がまだ終わってますので、引き続き交渉していただきたいと思います。よろしいですか。じゃあまた連絡を差し上げますので、ちょっと日程の交渉を調整させていただいているので、また交渉に応じていただければと思います。よろしくお願いします。
あとちょっと提案なんですけど、私はですね、塩谷記事時代に住民討論会というのが開かれたんですね。あれは13年前になると思いますけど、それで、ね、そういったようなですね、今のこう鹿児島知事がやられていることを見ると、説明会なんかもこう数が少なくてですね、なんかこう、そこそこにこう終わらせて、早くそのダムをこう実施したいというような、なんかちょっとほっかむりかぶって、なんかこう、何もかもこう迅速に、まあ、私らが言うと拙速にこうやろうとしておられると思うので、まあ、それでは私たちの疑問だとか、もう消えないわけですね。ですから、私は住民討論集会みたいな、住民討論会というのをぜひやっていただきたいというふうに思っております。でそれができないならば説明会ですね、もっとその何でも聞ける、一問一答で一人一問だけとか、そういうふうなですね、説明会ではなくて、要するに納得できるところまで質問できるような、そういった討論会説明会というのをやっていただきたいと思っているんですね。よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。